はい、腸炎ビブリを続きいきます。原因食品は、ほとんどね魚介類なんです。やっぱり海の菌だけあって、魚介類が多く、関わってくるというふうに考えられます。そして臨床症状と潜伏期間です。いきますね。腹痛や下痢、発熱、おしんと読みます。悪い心と書いておしんです。おえってやつです。吐き戻すまではいかないけれども、うっと気持ち悪くなるやつね。でそれを超えてくると嘔吐ってなってきますね。なんかちょっと胸がムカムカするとか気持ち悪いみたいなのがおしんです。おしんじゃないから気をつけてね。腹痛や下痢は特に激しくて、血便や粘血便を伴い、赤痢と間違えられることもあります。なので赤痢用症状とも呼ばれます。赤痢のような症状という意味ね。通常 2,3 日で回復しますけれども、幼児や高齢者は、腹痛や下痢、発熱、嘔吐などで水分がたくさん奪われます。脱水症状なども起こしやすくなりますので、重篤な症状を示します。血圧低下やチアノーゼなどの症状が現れて死亡することもあります。187ページの表の3番、腸炎ビブリオ、死者数は出てなさそうです。とりあえず大丈夫そうですが、あんまり悠長には構えていられないのかもしれませんね。何せ一番最初はシラスを食べて亡くなった方がいるっていうところからのスタートですからね。はい、潜伏期間は通常10時間から18時間です。潜伏期間が短いほど重症なのは菌数が多いからです。はい、この、腸炎ビブリオの予防なんですけれども、特に熱に弱く、これはね、胃熱と言って熱に弱いことを胃熱と言います。その反対が体熱ね。はい、で、60度15分または100度数秒で死滅をします。なので周りを炙ったりであるとか、湯通しをすることで完全に、殺すことなんかもできてきます。そして真水で洗ってあげるのも一つの手。通常 1% から 8% の食塩濃度で増殖するため、真水には弱いと書きましたけれども、しっかりとため水じゃなくてね、できれば流水で流してあげて洗ってあげると、腸炎ビブリオは生きていかれません。で、低温で活動が鈍り、5度以下では増殖ができませんが、生きてはいられるのね。だから冷蔵庫内で生きていかれるんですよ。で、自分が大好きな、まあ、温度帯にね、冷蔵庫よりは室温あったかくなりますので活動を始めていきます。なので冷蔵庫に入れても死なないっていうところだよね。だからしっかり水で洗ってあげたりっていうことなんかも必要になっていきます。ね、お刺身とかってやっぱりね、加熱をするわけにいきませんけれども、まあ洗ってあげる、まあ私は洗わないけど洗ってあげたりとかっていうことも必要なのかもしれませんね。はい、本日はここまでです。お疲れ様でした。明日はですね、黄色ブドウ球菌とか最強の菌などなど、また、バラエティに富んだ菌たちをいこうと思います。本日は以上です。お疲れ様でした。またねー。